第二コリントの6章1節から10節までをお読みいたします。第二コリント6章の1節から10節。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそちらにないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにし、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも入獄にも暴動にも労役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊との偽りのない愛と真理の言葉と神の力により、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも見よ生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。ちょっとすみません、日曜日の朝、ここにカラボリ川という川があって、今は水が流れていますけど、普段は水が干上がっています。でその川沿いの遊歩道を通って、教会に来るんですが、日曜日の朝は7、8人の人たちがバケツや袋を持って、また火箸を持ってですね、そしてこの、落ちている缶とか、まあ、ゴミを拾い集めておられます。和子さんなんかはおそらくご存知だと思いますけど、そこのあれは西武鉄道の、地下になんですかね、地下通りなんですかね、あそこはもうゴミ捨て場みたいになってますね。でもまああれが何かしたらきれいになるわけですけども、そうした人たちが朝有志でゴミをきれいに取っておられます。でこういう時って、まあ、私もその遊歩道で出会う人たちと挨拶をすることはないんですけども、こういう時はおはようございます、お疲れ様ですというふうにこうお互いに挨拶できるんですね。不思議なもんだと思いますね。で何もしてない、すれ違う時は挨拶絶対しない人たちと、でもああいうふうな奉仕をしておられる人たちとは、向こうもこちらも自然にご挨拶ができるようになってしまうという不思議さがあります。私はこうマスクをしているし、また偏光メガネでサングラスのようになっているんですけど、まあ、あんまりぎょっとする感じだろうと思うんですけど、それでもこうして挨拶がこうできるっていうのは本当に、不思議なものだと思います。何か主に仕えているっていうこと、これは私たちにとっても特別なことだろうと思います。その時に主に仕えているという、そういうこう確信といいますか、そういう思いがあるときに私たちの心っておそらく変わってくるんだろうなと思います。今日は神のしもべとして自己推薦するという、テーマでお話し出しますけども、皆さん、どのようなに自己推薦をなさったことがおありでしょうか。いや自己推薦などしたことはないというふうにおっしゃる方がおられるかもしれませんけども、しかし絶対になさっているはずです。就活の時、あるいは婚活の時もそうですし、特にプロポーズをしたことのある方っていうのは絶対に自己推薦しているはずです。まあ、 でもここで今日はパウロは神のしもべとして自己推薦するということを学んでいきたいと思うんです。私もこの神のしもべとして自分を推薦するというようなこの言葉をこう今回初めてちょっと心に留まりました。この神のしもべとして自分を推薦するパウロの生き方を見ていきたいと思います。まずパウロはこの6章の1節からこの3節までで、ですね、2節まででですね、この神の恵みを無駄に受けないようにしなさい、今日はこの恵みの時なんだ、救いの日なんだというふうに語ります。だからこうして恵みの時だと言った後で、この自分が神のしもべとして自己推薦をするということを言っているわけです。このすべてのことにおいて自分の務めの誇りを守ろうとしているというふうに3節言います。私たちはこの務めがそしられないために、つまり恵みのを伝えるというこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦している。この主の恵みを広げていく、伝えていく、この務め、これを自分は神のしもべとして自分を推薦してこれを行っていくというふうに言うわけです。この非常な忍耐と恵みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも、その牢に入れられても、暴動があっても、牢役に、このつけられても、または徹夜の時にも断食しても、その時にも純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛によって、真理の言葉と神の力と、また左右の手に持っている義の武器によって、全てを動員して、つまり全てを動員して神のしもべである自分を推薦する、こういう生き方をしている。そうして神の恵みを伝えているんだ、今は神の恵みの時なんだということを語っている。でパウロにとって神の恵みの時っていうのは、今っていうのはもうこのイエス・キリストが十字架にかかられて復活されて、それから以降ずっと恵みの時であり救いの日です。それをもう神のしもべとして自分自身を推薦しながら、そして全てを総動員したら、自分の持っている全てを総動員してこの役割を果たしているというふうにパウロは言います。でそれで褒められたりそしられたり、悪評を受けたり高揚を博したりしながら、神のしもべである自分を推薦していると。人からどう評価されようが、人から称賛されても、また非難されても、つまり称賛されて慢心することもなく、非難されて慢心喪失になっても、それでも神のしもべである生き方を全うしていくということです。皆さん、後でお話するんですけど、こんなことをして一文にもなりません。これでお金儲けはできません。そんなことは考えてもいない。ただ神のしもべであることを彼は推薦していく人生を歩んでいるわけです。神のしもべとしての自分を自分の人生に体現していくわけです。そしてその生き方っていうのは、そのこの7節からなんですけど、8節からなんですけど、その後半ですね、私たちは人を騙すもののように見えても真実であると言っています。こうして神のしもべとしての自分を推薦する。だからその推薦するときに、人を騙すように見えているが、でもそれ私たちは真実なんだと。福音は人を騙しているように見えるかもしれません。特に十字架の言葉は、滅びに至る人たちには愚か、もう愚かとしか思えない福音ですから、その福音を語っていくときに、人々にとっては、あ、こいつを騙しているというふうに思われるかもしれない。でもそのように見えるかもしれない。でも この十字架と復活が人の罪をあがない、そして死に打ち勝ち永遠の命を得させるということは真実である。そして次に、人に知られないようでもよく知られている、滅びに至る人々、自分のことで忙しい人々の間では自分は知られてはいない、でも救いの恵みを受ける人たちの間では福音を伝えるものとしてよく知られるようになっているというふうに、そうとあります。誰の間で知られているかということです。このパウロはこの救いを受ける人たちの間でそれでもよく知られる、つまり福音を述べ伝えているからよく知られるものとなっている。これが神のしもべとして自分を推薦するものの生き方である。そしてさらに、死にそうでも身を生きており、罰せられているようでも殺されないと言っています。迫害され、苦しめられ、死に追い詰められているようでも主に守られて生かされて神の国の祝福を広げているのだというふうに、だから死ぬことがない、これが神の証明としての自己推薦の生き方。そしてさらに、悲しんでいるようでもいつも喜んでいる、苦しめられて痛めつけられて、そして顔 にはもう悲しみや苦痛がこの表情としてにあふれているようでも、しかしそれでも魂も心も死から受ける喜びにあふれていることには変わりない。内側には喜びとその満足感というのは変わらず内側にはある。外側にどのような表情に現れても変わらないということです。そしてさらに最後は、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っていると言っています。これがパウロの神のしもべとしての自己推薦であります。お金や物質的な富は何もないけれども、うちに住まわれるキリストによって人々を神の国に導き、永遠の命の喜びに満たして豊かにすることができる。人をこのように豊かにすることができる。キリストと共に生きていればそのように生かしてくださる。神のしもべとして自己推薦するということです。もちろん私たちも今日お話したいのは、私たちもパウロに習って神のしもべとしてどう自己推薦をするかということです。まず今日皆さんにちょっと明確にしておくべきことをお話しします。皆さん、パウロの生きた時代というのはどういう時代だったか。ローマ帝国の時代です。もうイスラエルも、もうエジプトも、北アフリカも、もちろんローマ、ギリシャ、地中海沿岸、すべてローマ帝国の支配下の中にいます。ローマ皇帝の独裁社会です。身分制社会、奴隷制社会です。そんな中に彼は生きていました。で、そのローマ帝国にあってパウロはユダヤ人でありながら自由人でありました。自由市民、ローマの市民権を持っていました。そういう時代にあって彼は知識もあって、特にユダヤ社会では学歴もありました。しかしここからなんです。パウロはそのローマ帝国のそういう体制の中において政治家になろうなとは思っていない。学者になろうとも思っていない。将軍になろうとも、あるいは大商人になろうとも思ってはいない。そういうものになって、このローマ帝国のいうこの社会で高い地位に上って、金持ちになって、名声を博して社会的勝利者になろう、この社会で、ローマ社会で成功しようとは考えていない。そういう社会的に成功した上でこのキリストの福音を述べ伝えようとは考えているわけではないんです。 これとても大切なことです。でつまりパウロは自分はどこに属しているか、確かにローマ帝国の市民権を持っている、しかし自分はローマ帝国の社会に属するものではない、自分は神の国に属するものなんだという生き方をしているんです。でこのローマ社会に確かにキリストの福音を述べ伝えてはいくんです。しかしローマ社会に属しているのではない、私は神の国に属して神の国のしもべなんだ、神のしもべとして自己推薦しているんだということです。どっちに立っているのか、ローマ社会の側に立っているのではない、神の国の側に立っているんだということです。別にこれでこのローマ社会でね、政治家になっても学者になっても将軍になっても大商人になっても悪いわけじゃないです。しかしそうすることに、そうなった、そういうふうになることによって自分を推薦しようとしているのではない、そしてそうしてキリストを述べ伝えようとしているのではないということです。つまり政治家として自分を自己推薦しようとは思わない、大商人として自分を推薦しようとは思わない、学者として自分を推薦しようとは思わない、いや何になってもいいんだけど、何になろうとも神のしもべとして自分を推薦する生き方を全うしているんだということです。から人間の権力が、人間の権力によってローマ社会はこう成り立っているわけですけれども、そのローマ社会において神の国の生き方をするのだということです。ローマ社会の世界観、その倫理観、価値観とは異なる生き方をする、キリストを主人とする生き方をするということです。でもパウロはローマ帝国の法に従うんです。ローマ帝国に反抗もしません、その権威に服従するようにとは言っています。しかしローマ帝国に、あるいは皇帝に絶対的権威を認めているわけではありません。またローマの宗教観やローマのその宗教から、多神教、偶像礼拝から出た生活習慣には彼は従わないんです。徹底して聖書の価値観、世界観、人間観で生きようとします。でパウロはローマ社会の中でですか、ローマ社会の中で勝利者を目指したんではないんです。そのローマ社会の中で勝利者になって高い位置について、そのローマ社会の価値観で称賛を受けて、そしてキリストを述べ伝えようとしているんじゃないということです。逆です。神の国の価値観に立ってローマ社会に対してキリストで勝利しよう、そういう生き方をしているということです。しかもローマ社会の権威とか力をパウロはしたたかに利用するんですよ。皇帝の力を利用したり、あるいは市民権を持っていることを利用したりします。そうして利用はするけども、ローマの社会の中で勝利者になろうとして、対して勝利者になろうとする、つまり神の国での勝利者として生きたわけです。それがこの6節から10節の今見た生き方なんです。そこで褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、高揚を博したりすることによって自分を神のしもべとして推薦するのだと、そういう生き方をするんです。その中で、騙しているように見えても真実である、人に知られてないようでもよく知られている、死にそうにもなってもよく、でもそれでも生きている、このローマ社会で迫害されて罰せられているようであっても殺されはしない、悲しんでいるようでも、そのローマ社会の中で悲しんでいるようでも、しかし神の国において自分はいつも喜んでいる、このローマ社会の中において自分は貧しい、しかし多くの人たちを富ませる、そうしてローマ社会に対して勝利しているんだ。ローマ社会の中で、繰り返しますが、ローマ社会の中で飛んでるんじゃない、ローマ社会に対して人を富ませる生き方をするということです。皆さん、これ今日本のキリスト教会、クリスチャンに対しても これとても重要なことだと思っています。日本の社会で神のしもべとして自己推薦する生き方ということです。これね、もうご存知の通り、1760年、1840年、18世紀から19世紀の中頃にかけてヨーロッパで産業革命が起こりました。以後この世界は資本主義の社会になっていきます。自由競争の社会になっていく。この現代の日本の社会もそういう日本資本主義社会で自由競争の社会でもあります。民主主義で、人間中心主義で、個人主義の社会です。でそういう資本主義の産業社会では何がものを言うかというと、それは学歴がものを言います。あるいは能力、資格がものを言います。あるいは外国語の能力や知識、人格も、要するに全てがお金になる能力が重要になってくるんです。この資本主義社会の中において、産業社会においては、それが評価されるんです。でそういうものがないと勝者になれない社会です。そしてこの産業社会で、資本主義社会でに適応できなければ、そしてその社会の中で能力がない、学歴がない、資格がないとなれば、役に立たないといって切り捨てられる、そういう社会でもあるわけです。まあ、もちろんそうじゃない部分もあるわけですけれども、でもそれに、その敗れていった敗者となった人たちっていうのは、この引きこもりとか、非常に低賃金で生活をするっていう、いわゆる敗者とされてしまう。今15歳から60歳までのに引きこもっている人だけで120万人です。それだけの人が、もう一つの大都市のぐらいの人たちが、の人口ぐらいの人たちが引きこもりをしているわけです。適応できないと。もちろん能力は、そういう能力はあったかもしれないけど、でも適応できない、その産業社会に、資本主義社会に、自由競争の社会に適応できない。そしてその人たちは敗者になってくるんです。でもね、皆さん、これはその人たちが価値が低いなどということでは決してありません。人間として価値が低いなどということはない。ただこの18世紀から始まったヨーロッパが作り上げた世界観の中に適応できないだけの話なんです。それだけの話。パウロもおそらく適応できなかったのです。でも私たちはこの、もちろん資本主義社会が今は壊れそうになってますけど、民主主義も壊れそうになってきてます。今おそらくそういう時代が来るでしょう。でも今もそういう資本主義の社会ではあるわけですけども、でもそういう社会にあって、パウロと同じく神の国で神のしもべとして自己推薦する生き方を私たちは目指していくということです。で確かにね、私たちはこの社会において勤勉に学ぶ、そして誠実さと、正しさを尽くして労働することは大切であります。その結果として社会的に地位が高くなったり、たくさんの給料をもらうようになったり、有名になったりすることもあるでしょうし、そうでないこともあるでしょう。しかし私たちクリスチャンが、神のしもべが目指すのは、その社会の 中で勝利者、社会的勝利者として自己推薦することのではないということです。でもこれね、ひととき間違えてるんだと思います。この世界のこの世の中の価値観、倫理観、人間観に基づいて、それに沿って勝利者になることを目指してるんじゃないっていうことです。だったらもう受験戦争で一生懸命勉強して、あるいはスポーツで、そして自分の能力を身づいて、そして人を蹴落として数字を高めて、そして勝利者になっていって行けばいいわけです。しかし聖書はそんなことは一言も言ってない。よくこんなふうに言われるんです。クリスチャン、クリスチャンと言われるけど、社会で成功しなければ証にならない。でも社会で成功するということは、 結局聖書の価値観とは違うところで勝利者になってるわけです。パウロはそんなこと言ってないんですよ。そしてそういう社会で、そういう社会で成功するために神をしもべとして世の中で成功を生み出す、そういう証しがなされるんです。たくさん、それは違うと思う。でも私もそういう時がありましたし、そういうふうに目指したことを、それを証しとして崇めたこともありました。でも聖書はもう一度しっかりと立ち直って見てくると、そうではない。パウロはそんな神をしもべとして社会で成功するような生き方はしてないんですよ。神のしもべとしてローマ社会で神の国の勝利をもたらす生き方をしてるんです。イエス様も社会的勝利者になったわけじゃないんです。社会の価値観で勝利者になったわけじゃないんです。イエス様はむしろこの社会の、あのユダヤの時代の社会では敗者ですよね。十字架に処せられたわけですから、主が勝利されたのは世に対する勝利です。ヨハネの福音書にある通り、16章の33節、あなた方は勇敢でありなさい、私は世に勝ったのであると。世に勝利しておられるんです。世の中において勝利されたんじゃない、世に勝ったとおっしゃる。だからパウロも世の中で自分の能力を発揮して、世の中でその地位を高めて勝利者になったっていうわけではない。社会の中ではなく社会に対しての勝利者なんです。皆さん、私たち牧師は、上野牧師もそうですけど、献身した時の証しにもそのようなことが語られたと思いますけども、もうこの社会から降りたんです。私たちそれ社会的に社会の中で勝利者にも敗者にもならない道を選んだんです。でもね、私それを、20代もう最後の年にそれをしたんですけども、でもね、残念ながら私はこの社会の中での勝利者、敗者になるということからはもう降りたんですけども、でも牧師の世界で勝利者を目指してしまった。しかし17年前この教会を皆さんと一緒に設立してからはその思いを消えていった。牧師としても勝利者になるんじゃないと。神の国で生きる、人と和解して和解に導く能力、人を許して受け入れる能力、批判するだけではなく人を励ましていく能力、人の怒りや妬みや憂鬱からその人を解放していく能力、この人と一緒にいると平安で楽しい、喜びに満ちた歩みをすることができる。このパウロと一緒に生きていたら結構大変だと思われるかもしれませんけど、テモテにしろテトスにしろ、このパウロと一緒に歩んだ同道者たち結構平安で楽しい人生を歩んだんじゃないかと思います。パウロと一緒に歩むことはそういう喜びだったんだろうと思います。でもね、今言ったこういう能力、この御霊の実を結ぶ、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、自制といった能力というのは、これは先ほど言いましたお金になる能力じゃないんです。仕事にその経営能力とか学その経営の、仕事の知識とか、あるいは語学力とか、即そういうことでお金に結びついていく、仕事に結びついていくというそういう能力ではありません。でも この社会が本当に必要としている能力というのは和解していく能力、人を励ましていく能力、怒りを収めていく能力、憂鬱さから解放していく能力、この人と一緒にいると楽しいと思わせる能力、平安で豊かに心が豊かになっていく、そういう能力、これこそ社会が必要としている能力、これでパウロは勝利していって、でもそんな能力でお金を生み出されるわけではない。でもね、そしてこれはまさに神様が恵みとして与えてくださる能力だと思います。お金に換算することはできない、数値化することはできない、そのものを数値化すればかえって矮小化されてしまうことになります。でもね、語学ができない、この競争社会に適応できない、みんなと同じように物が上手に作れるわけでもない、計算能力が高いわけでもない、でも誠実に働ける、人を喜ばすことができる、優しくすることができる。でも私、こういう人たちが社会で尊ばれて生きていける、生活が豊かにできる、豊かな生活ができる、そういう社会があって悪くない、いやいいと思うんです。モーセがもたらそうとした社会ってそういう能力だったんです。モーセの立法っていうのは、私たちは立法主義というふうに、それに祝福と呪いの契約だというふうに思ってますけど、でももちろんそうなんですけど、でも一番重要なのはモーセがもたらしたのは祭司の王国なんですよ。祭司の王国っていうのはどういう王国かというと、この十二部族にこうみんな平等に土地が与えられて、そして皆が豊かに住む、もう金持ちもいないかもしれないけども貧しい人もいないという、そういう社会だったんです。それでもその一国 の大黒柱が病気になったり、あるいは不良の事故にあったり、災害を受けたり、さまざまなことがあって、そういう貧しくなる人たちも出てくるだろう。でもそういう貧しくなった人たちにも生きていけるようにしたんです。それが落ち穂拾いである、安息年である、そしてヨベルの年なんです。最初もう50年経ったら全部元に帰る、手放された土地もみんな戻ってくる、奴隷になった人も解放される、そしてもう一度豊かになる、みんな平等で豊かになれる。皆さん、今私の生きた時代っていうのは、子供の時代って貧しかったですよ。でもみんな貧しかったから、自分はそんなに貧しい、まあ、貧しい、今から比べても本当に貧しかった。だからみんな貧しかったから、そんなに妬みっていうのはなかった、でも今は違う。豊かになった中で、もう一歩側でたくさんのお金を持つ人がいる、今はものすごく貧しい人たちがいるっていう、そういう社会になってしまったわけです。そしてイスラエルも実際には結局そういう社会が壊れて、そして貧富の差ができてしまう社会になった。でもそこの時にイエス様が来られて、教会がこの誕生しました。教会が誕生した時にどういうそのコミュニティができたかというと、教会みながその持っているものを持ち寄って、そして貧しいものも富めるものもないようにした、みんなが食べられるようにした、そういう社会なんです。能力のこの社会において能力のあるものもないものもみんな集まってきた、そしてキリストの愛の中にいた、そしてみなが共にキリストの愛とその慈しみで励まし合う、そういう共同体が時は出来上がっていたんです。そういう社会を私たちは目指す。皆さんね、私たち誤解してはいけないと思います。この社会で成功すれば、この社会の価値観で成功すればキリストの証ができるなんて思っているけど、まずそれはないと思う。それだったら ちょっともうお隣の国のことを言うのは本当に申し訳ないんですけど、韓国の国、これ私が言ったんじゃないですよ、この韓国のクリスチャン、あの牧師のハ・ヨンジョ牧師が自らおっしゃったの、それを私も聞いた、まあ、これ前も話したことがあるかもしれませんけど、ハ・ヨンジョ牧師がこの国は大統領がクリスチャンだと、キム・ヨムさんもあの時あのイ・ミョンバク大統領も優れたクリスチャンだと、そして国会議員のうち100人ぐらいがクリスチャンだと、社長もたくさんクリスチャン、学者も大学の学長もクリスチャン、もう芸能人もクリスチャン、あらゆるところにクリスチャン、社会の重要な地位のあるいは止める人たちがみんなクリスチャン、多くのクリスチャンがいたん。でもそんなにクリスチャンがいてもこの国は一体何なんだというふうにおっしゃったのがあのハイヨンジョ牧師でした。この社会、韓国の社会、どれだけそのアルコール君が多いか、犯罪が多いか、あるいはもう、まあ、不正なことが多いか、嘘が多いか、嘘の社会になってしまっているのか、そしてもうこれだけあのポルノがこんなに広がってしまっているのか、レイプがなぜこんなに多いのか、日本の方がはるかに道徳的にはマシだって言うんです。この無宗教の国が、偶像礼拝の国が、韓国が見た日本人そうですよ、クリスチャン少ないから、だから幻想ですよ、社会の価値観の中で高い位置に上り、その優秀であるという人たちがクリスチャンになってるからといって社会が変わるわけじゃないんですよ皆さん。そうじゃない。だからパウロもイエス様もそういうこの世の価値観で成功することによってキリストを証ししなさいなどとおっしゃってないんですよ。パウロもそういう言い方をしてない。パウロは神のしもべとして自己推薦すると言ってるんです。そしてこの社会での、彼もその人でローマ市民権を持ち学歴のある人だけど、それを塵あくたのように捨てて、そして神のしもべとして推薦する生き方に徹したんです。それがこの8節から10節までの生き方なんです。ですから今私たち本気でどっちに立っているのかということ、もう一度繰り返して言いますけど、この社会で成功するということは決して悪いことではありません。できるんだったらなさったらいいと思う。しかしそれがキリストの証になるというわけではないということです。私たちは聖書の世界観、価値観に立って神のしもべとしての生き方をテスト、だってそれだけが天の御国において称賛を受けることですから。それが、まあ、先週のメッセージによれば、それはもう袋に詰め、もう放題にしていくための方法なんですから、入れるものを間違えちゃいけないということです。このもう一度、この神のしもべ、神の国で生きるとはどういうことなのかということを、私たちパウロから学んでいきたいと思います。天の父なる神様、私たちこの社会で私たちは生きている、この時代のこの日本の社会、資本主義の社会、産業社会、民主主義の社会、個人主義の社会、しかし私たちは神の国に生きている、むしろ共産社会、共同体の共に生きる共有社会に、その神の国の中に生きている。でも永遠に残るものは何なのかということを、私たちはもう一度パウロのこの言葉を通して見たいと思います。主よ、どうぞ私たちは神の国の側に立ってこの社会に対して勝利を収める、イエス様が世に勝ったのではとおっしゃったこの勝利者になっていく。私たちは神をしもべとするのではない、神のしもべとしてこの社会で勝利をするのではなくて、神のしもべとして 神の国の勝利者として生きるという生き方に徹することができますように、どうぞそのように私たちを導いてください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。